これから冬風邪ひく人多いんですけどね、インフルエンザと思わずにお祈りしてください。ほんで先生から教わった風邪ひきの治し方伝授しときます。伝授というほどもいってます。蜂蜜をねお湯に溶かして飲むの、うん、先生温湯飲みなさいって言ってね、で風邪ひいたら蜂蜜をお湯に溶かして飲んで1時間に1回ぐらいトイレ行くくらい飲んでね、したらだから熱もあんまり上がらずに治るからっていうことで教わって、50年間済まして風邪は乗り越えてきてます、うん、風邪はね自分がマイナスを発するか、あるいは人のマイナスを聞いて心に留めて起こるんですね。でそのマイナスを、まあ、水に溶かして流し出す。でただ風邪ひいてる時冷たい水は寒いから、ね、温湯で、うん、で食欲ないじゃないですか。だから蜂蜜でその食事の代わりにして、だから何も食べれないくらいの風邪の時でもそれで治せる。で軽い風邪もその温湯を飲むようにすると大体治ります、うん、で風邪ひきの一番肉体の症状に出る原因は干からびって言ってる。そう、水分不足の寒くなるでしょ。ほんだ、まあ、特に女性そうなんだけど、やっぱりトイレ近くなるから水分控えるの、うん、で水分控えると体は慣れていくからね、控えた水分にで空気乾燥してるでしょ。で喉の粘膜乾いて炎症を起こして風邪になる、うん、だからトイレ近くなるのは覚悟で水分取るようにしてたら風邪をひかない。だからお茶好きの人は風邪ひかないって言うでしょ、うん、それってもう時間来たらお茶飲みたいね、お茶菓子も食べたいけどお茶も飲みたいすると風邪ひかないね、うん、ほんで、まあ、マスクすると呼吸で出ていく水分を戻すでしょ。だからマスクしたら風邪ひきにくい、うん、マスクなしだとどんどん水分、うん、空気変え、ね、特に暖房してないと大丈夫なんですよ。暖房してるとどんどん水分が抜けていって、で冬は風邪ひくの、うん、でこの夏風邪のもクーラー増えて、うん、水分やっぱり乾くじゃないですか。それで、うん、だからで健康だとね、一定の水分を体に貯めることができるんですよ。ところが不平不満いってね、疲れてくると水分を貯めれなくなる。マイナスの方をたくさん貯め込んで水分が貯める場所なくなる。いやこれ本当の話で、うん、感謝の心だとそのいっぱい無色透明やから水分溜めれんだけどね、文句言い出すとだんだん、うん、仏教で無我真空とかね、神道でもよく無我真空っていうね、だその無我真空という意味がみんな分かれへん。で無になろうと、何もないようになろうとしてしまう。で何もないようになったらいわゆる生きててもしゃあないってな。だって肉体どんなにうまく使ったって150年しか生きないんでしょ。だったった150年苦しんで生きるんやったら今死んだ方がマシやった。無の心ってそういうことで、無が真空の心というのはちょっと違うのね。せやけどなかなか今までそれをちゃんと説明できる人がいなかったから分かんなかった。で無が真空というと無やと、でその悟った姿というのはね、寂しい淡い光のとこにいてるみたいな説明をする人が多かったね、うん、でそれ何が間違ってたかいうと、その神様仏様を遠くにね、自分の遠くに置いてることが一番の大きな問題なのね。で自分に遠く置いてるから無が無って言ったら自分がなくなること、それって虚無になることみたいに、何もなくなることみたいに勘違いするね。神様を遠くに置いてるから、でも本当は神様と自分が不利一体だから生きてる。みんな自覚するしないかがらずね、不利一体だから肉体が維持できる。これ一番大事なところなんですね。自分の肉体を自分が勝手に生かしてるようにみんな勘違いするね。その健康にいいものを食べてね、腐ったものは食べないにしてこうお酒はあんまり飲まない人とかね、 そういうふうに自分で感じしてるから自分が健康なんだって勘違いしてるね。でも本当は物を食べても消化するのは誰も自分ではしてない。消化吸収して栄養にするのも神様の力、血液が巡るのも神様の力、心臓動くのでもね、自分が動かしてないじゃないですか。それが分かっていても心臓が動くのは自然になってるとかでね、わけわからん言葉で自分を納得させて、こう神様を否定してる、否定してるのか遠くにわざと置いてる。で神様ちっちゃい子がそうなんですけど、ちっちゃい子はねいつもお母さんと振り一体なんです。だから安心して遊んでる。お母ちゃんと呼んだら必ず来てくれると知ってるからね。だからずっと遊んでてお母ちゃんと呼んで来なかったら不安になって泣き叫ぶわけですよ。で今のみんなはそのお母さんが遠くにおるという感じで不安で泣き叫んでる。だからいろんなものを見ても不平不満、神様がしてることではないと思うから、ね、自然にこうなって悪いようになってるっていう。例えば自然に戦争になって悪くなってるとかね、自然に風邪ひいて病気になったとかね、あるいは自然に癌になっていったとかね、自然にって言うてごまかしてるよね。でも本当は神様を忘れて不安になったから病気になってるんだけどね。でそのわずかな差なんだけどわからない。普段肉体が生かされてるのが神様と不一体だからというのを自分で否定するわけです。で否定した分だけみんな神様遠いところの存在よ、ここにいたって分かれへんまして不一体なんて実感ないよ。それは自分で勝手に自分で生きてると思い込む。まあこの地上に降りるためにね、降りるためのまず条件が神様の自分を切り離さんとあかん。で自分で生きてると思い込むことによってこの地上に降り立てれる。で少なくとも先生のとこに集まる縁のあった人はね、自分の重視で降りてきた。まあもちろんみんな自分の重視で下に降りるんやけど、その下に降りたくて降りたんじゃなくて、みんなを救いたくて降りてきてる人ばっかりやね。だからといって自分偉いとちゃうねちゃうよね。せやけど先生に縁のあった人はもう自分がどう否定しようとね、みんなのために役に立ちたい、神様お仕事したいと思って地上に降りてきた。ただ地上に降りるためには神様と自分切り離さないから、自分で生きてる、自分で生きてる、自分で生きてるってね、一生懸命思い込むことによって肉体が形成できて地上に降りれた。で地上に降りるともう全ての約束ごとで各所も全部ご破産にしてね、全く無ゼロの状態から体験する練習になりますので、そういう人降りてきたことも忘れるけど魂の記憶としてあるから、先生とこうね、松田清則先生って普通の人がいたら何やあのおっさんやな。せやけどなんか先生はすごいと思ってみんな寄ってきたんですよ、集まってきたんですよ。それは魂の記憶でそういう神様と約束してね、人類を救うために私は行きます、神様で働きますって言って約束して降りてきてる。それを忘れないでくださいね。みんなヒゲマンになってね、ヒゲマンってヒゲマンとね謙虚の違いって分かる？改めて聞かれるとみんな真剣に考えてん。はい、ヒゲマンと謙虚の違い言える人いたらね、スッと言える人おれへん。でヒゲマンと謙虚の違いは何か言ったら、自分があるかないかで、自分があるというのは何かって聞かれたらまた誰も答えられへん。神様以外に自分という存在がある、神様とは関係なしに生きてる自分があるってみんな思ってるわけや。思ってるから苦しむねんけど、その自分があるじゃあ自分があるってどういうことなんて言われたらみんなえっ答えられる。これね、自分があるのは過去の自分を掴んでる、要するに現実を掴んでるいうことやけどね、それだけや。過去の自分あるいは現実の自分を掴んで生きてるからヒゲマンな。過去のこんな自分にを比べたらとても神様を称する自分にはならないって言ってる人はヒゲマンで、謙虚な人は全て神様の御力だけです、御命だけです、御働きですって素直に思ってね、素直に「はい」って言って神様のために働きますって投げ出せる人は謙虚。投げ出せることは自分がないって言って、で神様に投げ出そう思ったら 遠くの神様には投げ出されん、届けん、投げたな、振り行ったやから投げ出せる。だから神様のために行きます、神様のためにどうぞこの位置をお使いくださいってね、投げ出して、自分の歌はもうどうでもいいですからお願いしますって投げ出したら、神様が身近でんのが分かる。投げ出してへんから分かる。いや、そんなだって神様も遠い存在やねんってみんな言うよね。それちゃうちゃうって自分の願い持ってるからねってどうかお使いくださいって投げ出してへんからってね。ほんで今の宗教やと、今回先生のお話は全部宗教でないんでね、で宗教でないか宗教での違いは何かと、あの今の宗教やったら、じゃあ自分の持ち物をこの教団に投げ出しなさい、ね、自分の仕事も教団に投げ出しなさいみたいに、こう個人の住所を縛るんですね。でも本当に神様に投げ出すのは違うね。今のままで生きていける。どう違うか、だから今まで自分のものだと思ってたのを神様の預かり物だっていうのが素直に分かる、ね、自分のお財布のお金でも親からいただいた財産でも何でもね、神様からの預かり物、先祖からの預かり物ちゃうん、神様からの預かり物や、ね、それがスッと分かる。先祖からの預かり物って言った間は過去をつかんだ自分がある状態、無我真空というのは全て神様のために投げ出してね、で持ってる持ち物お仕事も全部神様の預かり物って分かる。で神様との預かり物って分かったらね、神様のために使うわけでしょ。ほんだら争い事にはなれへんね。だから昔のお医者様はね、いわ人術なりって言って、お金の良い人からはお金取るけど貧乏人からは取れんだったよね。それってその人をね、生体でも何でも一緒、まあ昔の人術医療というのは生体も全部一緒でしたからあれなんですけど、その人様の体を治すというのは神様の大事で自分がしてるっていうだけやから、神様の働きやからね、本来お金もたあかん。せやけど、まあ、あの余裕のある人、あるいはどうぞ受け取ってください人のは受け取るっていう、いわ人事ちゃったね。今は違うね、誰からでも一律に受け取ってもむちゃくちゃ、ね、でそれすると自分というのが出てくるの。お金には色がついてるから、その自分の都合でお金をいただくと、そのお金についた色が自分に染まるのね。まあ極端に言うと、あのゴルゴ13のお金、人殺しの得て報酬のお金をもらったら、やっぱり殺人の因縁を背負うってなっているよね。だから常に神様のために生きる、どうかこのうち神様のためにお使いくださいって神様に投げ出してね、自分の音はもうあの後回しでいいんですというその気持ちがいる。でそのまああのね、悟りの真髄部分をこの話せて先生から言われてるんで言いますけど、もうあの今の宗教とか宗教家とかね、あるいは宗教を求めてきた人の一番大きな間違いは、悟りたい、救われたいっていう心なんですで聖書に求めよ、さらば開かれんって書いてあるんだけど、あれ前後抜けてるからで、ね、みんな勘違いするんですよ。だから悟りを求めなあかん、救いを求めなあかんって勘違いするんだけど、それは自分が入ってるね。聖書の言葉は本当は自分が入ってない。だから求めよっていうのは、神様命を、神様御心を求めよっていう意味です。神様御心を我が心としてよって、ほんだら全てが開くっていうのが求めよ、さらば開かんやね今日な。最初のとこどっかで抜けた、うん、まあそれは2000年以上経ってるから途中で脱落していくわけですけど、ね、で悟りを求める、救いを求めるっていうのは求める心ですよ。で求める心というのは神様の心と合わないよね。で前は川で説明したんですけど、川の流れというのが一大循環の姿の一部なんですけどね、その川の流れをさらさらとあの水面の変化が綺麗なって見つめてるのが悟りの心です。まあ見つめてるというより川の流れと一つになっていくんやけどね、美しいから、あの風景見てわあ綺麗な景色という時はその景色と自分一体化してるね。一体化してへんと、ああ綺麗なぐらい感動するような相手と、ああこの花綺麗というのはその花と一体化するね。え、そんなに綺麗って言ったら花と自分分かれてる、ね、そういう感じでね、 あのさらさらとその一大循環の流れをパッと受け止め見つめてて受け止めて受け流せてたよね、呼吸のように。それを悟りたいという時はその川にガッて突っ込んでる状態で、水しぶき立って川の流れを阻害してる。で、挙句の果てに川に流されて下流地獄を追っていく。だから悟りたいとか救われたいじゃなくてね、みんなの役に、神様の役に立ちたい、みんなの役に立ちたいというよりは神様の役に立ちたい、神様を強くに使ってください、自分は後回しでいいですっていう、その与えきりの心がいる。まあお釈迦様の前世が常不軽菩薩でね、あの全ての人が悟るまでは自分は悟らなくていいですって願耐えてみんなのためにお祈りするでしょ。あの心は与えきりの心だから、次生まれ変わる時からみんなから悟りの心を与えていただいて、生まれた時から悟ってた。で、生まれた時から悟ってても一時的にこう記憶消されるからね、あのまあいろいろと悩みはるわけね。生老病死、生老病死の四苦四苦について苦しみはるわけですね。で、その時中国で同志様でおられた方がインドまでわざわざ出てこられて、本当に大変だな、当時インドが、あの中国からインド来るのにね。でインドまで来られて、ユーマという名前でお釈迦様の、まあ、家庭教師というか先生になられるわけですね。師匠になられるわけですけど、まあ、師匠じゃない先生なんですけどね。お釈迦様とユーマ先生との関係は師匠と弟子ではなくて先生と生徒なんですね。ちょっと意味が違う。で、まあそれはいいんですけど、それでお釈迦様をもっと深く導かれるね。で、お釈迦様の説明がね、ちょっと理屈に流れすぎて難解になった。だからお釈迦様のお弟子さんたちがね、ついていけなくなるんですよ。で、またユイマ先生が出てきて、お釈迦様のお弟子さんの面倒も見るね。ユイマ先生ってすごい優しい方で。で、いろいろあるんですけどね。それがユイマ教という仏教のお経に書かれてるわけですね。で、そのユイマ教が仏教の真髄、悟りの真髄であって先生おっしゃる。これ、あの50年前に先生からユイマ教をいただいて、いろいろと読んで、あったんです。いろいろ、その時はその時いろいろあったんですけどね。だからまず悟りを求めるんじゃなくて、神様の役に立ちたいと願うことがね、一番大事なんです。で、神様のために生きるっていうことでね、ほんだら自然にその無駄な生き方をしない、自分勝手な生き方をしない、この世の名誉や権威に心が奪われない、あるいはね、だって今の写し絵だとお金持ちを偉いってなってるんや。違うやろって。お金持ち偉いんやったら死んでから迷えへん。でもお金持ちほど死んでから迷って地獄落ちる。なんでか、お金を掴んでるから。掴んでるものが大きい。仏でないね、仏でないのね、財産を掴んでるね。だって言うこと聞きへん息子のために財産残すんやろ。そういうぐらいってみんな胸ズキンズキンこの前行き合ってんけど。で、神様のためにもしこの世の財産でもね、神様のために残すってすなわけだね。神様のために生かす、神様のために使うってすなわけなんだけど、子孫のために残すってするから地獄落ちる。死んで持っていけないものは影やというのが分かるよね。あの一大循環の姿というのはね、あの実の世界の話なんです。だから一番下まで降りたら瞬時に一番上に上がってるという、その繰り返しが一大循環。で、今日の世界はね、一大循環の写しの世界ですから、あのボンと現れて、あとはどんどん小さくなって消えるだけなんです。それ音楽で説明したら分かりやすいね。ギターでもバイオリンでもバンって弾くじゃないですか。だから弦がドン、あ、太鼓でもいいよ、太鼓ドンって鳴らしたら一番最後大きい音でしょ、ドンで、どんどんどんどんどんって消えるじゃないですか。で、今日の世界はそういうふうに現れたらあとは消え去っていくだけなんです。その消え去っていくお金をみんな掴む財産。消え去りにくいもの、例えば金とかプラチナのは消え去るのに時間かかるものだ。それはすごいなんかあの値打ちあるようにみんな感じがする。でも全部その時間軸がちゃうだけでね、この写しのものは全部消えるんですよ。小麦粉あるいはご飯炊くだ、最後は腐って消えるでしょ。全部水に戻っていくんじゃないですか。それはこの動物の体も ね、この肉体でもそうでしょ、死んだらどんどん分解して水に戻るだけ。この肉体自身みんな知ってるか知らんかあれですけど、ほとんど水なんですね。ほんで砂糖分と糖分とかの値段で計算したらね、この肉体の価値いくらぐらいか知ってます？360円超えへん。炭素分とかね、砂糖分とか塩分とかで、そういう材料で材料分けしたらね、そやけどその360円の材料を神様の命によってつないでこの働きに変えてるすごい状態なんです。でもこの肉体が物質だと思ってる人はね、自分は360円だって言ってるやもんやね、神様に対する大いなる侮辱ですよ。神様を大きく貶めてるじゃないですか。でそれも嘘ね、そんなせやねんで、ね、せやけどほとんどの人はね、肉体は自分やと思ってるな、あるいは魂は自分やと思ってる。で魂って何って言ったらみんな答えられへんみんな真剣に考えてるようでな、何も答え考えてへん魂って何って言われへんやろ。魂というのは自分の発した言葉の集積、言葉の集積の信念を魂っていう、あるいは心っていうね。で、あの人は魂の大きい人とか心の大きい人って日本語で言うでしょ。それはそういう部分です、言葉の信念。だからこの写しようというのはその言葉の信念で何でも受けるしかないね。だから自分は肉体だと思っている人は永遠に肉体ねほんで死んだら何もかもなくなったんやみたいにね、ほんで死んだらもう何も消えると思い込んでる人もいるし、死んだら寝てるような状態ってね、よくお墓に書いたんや、安らかにお眠りください、あれに騙されてみんな死んだら一生懸命寝るんよなかなか、いやほんま笑ってるけどほんまなんじゃね、起こしに行っても起きひんねん、死んだら眠るもんやと思ってはるから、それ大変やねん。でもね、あちこちの坊行ったら安らかにお眠りくださいって書いてあるから、やっぱりみんなあれをずっとお墓前のもとに呼んでるわけやね。ほんで死んだら眠らなあかん、なかなかみんな信念強いからね、うん、そうは大変、いやほんまの話大変、うん、その肉体なしで寝てる人を起こすのは大変、うん、だから肉体は救いなんですよ。肉体持ってる人が眠らなあかん思っててもほら起きんかいって言ってたら起きざるを得ないね。だから肉体は全ての世界の皇帝、だから肉体を持ってる人が祈ったら大きく大きく何でも変わる。だから皆さんの使命はね、重大なんですよ。それ私の祈りなんかっていうのはね、自分の言葉で自分を縛ってるだけなんです。でいつまでも先生に甘えてね、先生が何とかしてくれよってやってるから、とうとう神様が引き上げちゃった、先生残る残るって言うてくれはったのに、最後もう一年残るのに行くから、最後騙したら飽きません、残ってくださいってあの日お願いしてんけど、神様が引き上げるから、僕は神様に素直に入やからって言って行かれた。だからまだまだ生きれるという証拠にね、死なれてからでも肉体が生きてるようだったでしょ、ね、それは僕の意思じゃないよって、神様の意思だからねということをおっしゃってたからね。もう先生は心臓止まるなんて一晩止まるの日常茶飯事でしたから、心臓止まって死ぬことはなかったけどね、神様が引き上げちゃったね、僕も夜は心臓止まってますけど大丈夫ですかどんだけ神様に心を置けるかだけ。だから普通の人は心臓止まっていくとね、まあ、体寒くなるんですよ。だから不安なのね、あこれあかんわ、死んでしまうわって自分で決める、で死ぬいやほんまやって、神様はどうかこの命を使うくださいて投げ出してたらね、死んでしまうとか生きるとかも思えへんから、自然に流れるな。だから普通やったら心臓止まるとあちこちへそ始まるわけや。でそれがあって自分が死んだって決めてるから、ね、本当に教団と血液が流れて生きてるんじゃん、神様命が流れて生きてる、当たり前の話じゃないね。せやと肉体やと思ってる人は血液が流れて生きると思う。ほんだら心臓止まったらもう血液流れへんからあかん、特にお医者さんは特にそうやね、血液止まったら脳梗塞起こって心臓麻痺起こってもういよいよ生き返られへんって、もう医学的に知ってはるからね、お医者さんは大変。 僕ら知らんから、あ、神様分かっちゃったらなんとかなるわって済むけどね、なんとかなるわでもないんですけどね、神様任せたらいいだけ、いいようになる、いいようになるのちゃうんでね、いいだけ、プラスだけ、まことのまことのプラスだけやねんけどね、その中で自由になっていくんですけど、あの、いや、これ話してるのは皆さんがこれから体験することやからです。よそごでと思ったら心臓止まった、体寒いなと思った時にね、ああ死ぬわと思ったら、あかんあかんと思わない神様ね、お任せします、お願いしますよ、もう全てお任せしますよ、もうそれだけ。だから、あの、心臓止まらなあかん時ってあるんですよ。例えば船が沈んで海に投げ出された時は心臓と呼吸が止まって生き延びれるね。で、昔あのお坊さんでね、立派なお坊さんがいてて、ほんで、あの、小豆島に渡る時やったから、小舟で渡ってて転覆する、で沈んじゃうんですよ。ほんで4日ほどしてね、漁師さんの網に引っかかって、そのおばさん引き上げられる。ほんでパッと息が変えるんでね、だからそれはもう神様、仏様ですね、あのおばさんが仏様、まあ神様と一緒ですけど、にも任せきってるから、海沈んだ時は呼吸も心臓も止まってた。でバーッと引き上げられて、空気中出てパッと息して、で、あんた3日もいてたんですよと、あ、そうなんかぐらいでしまえ、うん、それが、まあ、不動心の一部ですけどね、不動心はもっと深いですけど、うん、それからその肉体上にね、これから痛みであろうが何が起こってもね、不安に思ったらか、不安に思った分だけ神様を否定してるこんだけ熱出たらもうあかんわって思ったら、もうそれは神様否定するからあかんな、うん、あ、神様いよいよ熱出してくれてよかったよかった、喜びさまだからね、みんなの体に起こることが言ってるから、よう覚えておいてくださいよ、脅かしてんちゃうし、でみんなもうすでにそれだけできるだけの神様に対する信があるからね、あの、言ってるだけで、こう言われたから、いや、そんな私無理やっていう人はおれ、うん、表面上は思ってもね、魂ではもうみんな安定してるんで、そういう時期に入ったんです。みんなが先生の悟りを得て前乗りする時期なんです。前乗りというのはもちろん呼吸に宇宙神ありがとうございますって乗ってもらうことですけど、それ以上に今言ったような深い内容が自然に感覚的に分かるようになっていくことです。で、そうなると不安がない。だから、例えば交通事故あってね、あの、まあ、この辺ちぎれてガーッと血出ててもね、うろたえへんのね、あ、だちょっと縛ったらええわみたいな。普通はもう大概そうなるともう不安でね、心臓ドクドクして余計出血あるようになって死ぬ、うん、あ、これで自分の悪い血が抜けるにはよかったと思って抜けた分だけあと縛っといたらええわみたいな、そういう感覚で、それがもっと進むとね、ちゃんと手生えてきます。ほんまの話、うん、誰も見てへんだったら生えてきます。周り見てるとやっぱりあの人手失ったっていう思いがつくから生えてこないけど、神様の命の凄さってそういうもんなんですよ。だから、あの、昔フィリピンのトニーですか、心霊手術だったり、心霊手術だって悪いとこ取り出してね、あの、いいでもなんでも本来の形に戻すわけですよ。あれって再生してるだけだね、うん、でそれくらい。でも、あの、心霊手術する前にトニーの信者さんがたくさん集まってね、賛美歌を歌う、賛美歌のお祈りなんですね。で、みんなのお祈りを結集して初めて心霊手術ができる。だから、日本に来て心霊手術したりとも大してしてはれんのは、それはそのみんなの祈りがないから。で、今回も一緒で、先生のおっしゃる200人の前乗りがあったらっていうね、みんなの前乗りがいります。で、私前乗りできないって思ってる人はね、自分の過去を掴んでるだけ、お祈りできなかった過去を掴んで文句言ってるだけで、それさえ捨てれたらすぐお祈りできますから、うん、本当に簡単なことやね。いや、そんなやつも私いろんな思い出て前のようにできへんねんってみんな思うね。それ、そういう時代にあった自分の過去を掴んでるだけやね前のようにというのは過去、現在、未来同時に働くから一瞬で変わるもんなんですよ。なんで変わらないか、いや、自分はあの昔は祈られへんなって、 祈ってもすぐいろんな思い湧いてお腹空いたとかいろんな湧いてでけんだってっていう、それを掴んでる、うん、もうたったそれだけなんだ。だから今の一瞬だけ喜びさんで、ああよかった、ありがたい、神さん癒されてるってね、もうそれだけ。だから先生よく喜びさんでっておっしゃった。先生は無理なことも無茶なことも言ってんだけど、その相手の重視は縛れないから、いや私こんなんだったんですって言って過去をつかむわけでしょ。お祈りできへん人というのはその過去をつかみに行く重視縛れないから、ああって先生ため息つかれるだけってまあ今でもそうなんですけどね、過去をつかみに行かんかったよね。お祈りできへんだって自分はもう済んだ過去や、今からは前乗りしたいと言ってこうしてこういう会に集まれるってことは前乗りできるから集まる、できない人は来ないから。なんでか言ったら、まあ言ったらまあできない人にはまあ幼稚園のことしましょうか。だからやっぱり幼稚園の子は幼稚園のクラスに行ってもらうとややこしいでしょ。ここはまあ言ったらもう大学院クラスなんですよ、ね、そこで大学院の数学やってるところ幼稚園の子を連れてきてこの数式分かれって言ったって分かれ、当たり前。だからちゃんと神様選んで分かる人だけを集めてる。それをね忘れたら、少なくともここじゃなくて先生の周りに集えた人はね、みんな前のようにできるから集えた、それを思い出さなあかん、ね、生まれてくる前にね先生と約束するんですよ。今回は先生のお手伝いします、神様お手伝いしますって約束してね、ここ降りてきて、ただ降りてくるにあたって最初に説明したよりね、自分というこう神様分けた自分というのを作らんと降りられへんから、一生懸命思い込んでそれが抜けへんだけ。肉体持ったら自分という思いは外しても大丈夫やから消えへんからね。肉体持つまでは自分という思いを作らんとここまで降りてこられへんので、ね、だからみんなスッと前のようにできるんやと、あんまり難しいことはないねほんでそれで自信ないっていう人が多いからね、先生が最後のおまけとして呼吸に宇宙神ありがとうございますって乗せてたらいいよってね、神様命投げ出してどうか神様のためのこの命を使いくださいって投げ出してね、自分の願いを横に置いといて、自分の音は後回しでいいですって置いといて、宇宙神ありがとうございますって呼吸に乗せてたらいい。でそれも呼吸してる時に乗せるの忘れてもいいよってね、忘れた時は相手の思いに響き合わせてる時やから忘れなあかん、周りの思いに響き合わせる時は忘れないと前の思いを自分に引っ付けられへん、引っ付けたらちゃんと思い出すようになってるから、でそのあと呼吸忘れたという時は引っ付けてやった時やと思い直してね、で素直に宇宙神ありがとうございますしたら一瞬できる、もうその繰り返しなんです。でそれがもっと入れ子、まあ前のというのは入れ子構造なんでね、そういう浅いもんじゃないんですよ。で呼吸に乗せるともう呼吸そのものの自分の呼吸がね、宇宙神ありがとうございますの響きそのものやった、言葉以前の響きを言霊っていうんですが、それやったというのがね実感として分かる。で分かったら強いね、もう宇宙神ありがとうございます込めずに自分の呼吸だけで全部が清まっていく。これ先生がずっと実践されてた本当の話です、うん、だからよく昔ね先生何回ありがとうございます言うんですかって質問がね、いや僕は言ってないよってやる、だからみんな分からない。でそれはそういう意味なの、言葉以前にまで言霊にまで入らなあかんねんけど、でもそれを理屈で言うとね、私はまだ入ってんからあかんねんってまたやるからもうそんなややこしいこと考えると、もう思い出した時でいいから楽に呼吸に宇宙神ありがとうございますって乗せてればいい。もちろんカムさんお疲れさんに投げ出してるからやで、自分 の, よお金儲けしたいね宇宙神ありがとうございます言うたって、それは効果ない、分かんないそれは前のやないからね、単なる自分の願いやから、だから自分の願いは全部横置いて後回しでいいです、一生もう貧乏でもいいです、食えなくてもいいですね、どんな形でももう喜んで受け入れますってまで自分のことは投げ出す、ならもうスッといくね、その自分のことを投げ出したら自分という意識を外せるっていうみたいな。そやけど、いやこんだけのお金だと明日のご飯困んねんとかね、掴んでるからややこしい。そやこんだけのお金も神様との預かり物として、で神様が預かった分の中から自分のご飯代としてこんだけ使いますってしてたら、それは自分のものとして使うことになれへん。お洋服でもね、 やっぱりああいうとこ行くにはそれなりの格好しないと相手に失礼だから、これだけのもんは買わないといけませんって言うと買うのは買わへんねん。せやけどおしゃれで買うたら何枚も何枚もあるのに重ねて買うやろでタンスの中に痩せて、ね、痩せたら清音シリーズがどんどん溜まっていくのよはっきり言うけどなで今切られへんのに痩せたら清音ってまた買う人もおるしなみんなね心痛いやろそれもね、菅さんのために使うってなったら自然に、もちろん買いたい時は買うたらいい、買うなじゃない、買うてもお祈りしながら買うの。だからそうお祈りしながら買うけども、買う時は楽しんで買わなあかんねん。そのこんなん買うてあかんねんって自分を責めて買うんやったら全くの時間の無駄、お金の無駄。楽しむ時はもう喜んで菅さんと一緒に喜んで楽しむ。だから菅さんはいつも共に喜び共に楽しまんとおっしゃるな。先生、神様が、先生が一緒に楽しもうやって言ってんのにな、いや自分こんなあのして贅沢してあかんねんって責めてたら意味ないねんよ。もうそれやったらせん方がマシ、やる以上はとことん楽しむ。ほんだら、ま、全部納得して全部消える。自分責めながらやるからいつまでも因縁因果の波で大引くん簡単なことやけどね、やっぱりみんな真面目やからついつい責めるのね。でも責めるのが一番、神様の命を汚す行為やね。でその自分を責め裁く思い、あるいは人のちょっとした怠けてる姿を責め裁く思いがね、全部戦争の種になってる。みんなはあれくらいと思ってる。そのマイナスの言葉っていうのは消えへんね。ほんでどんどんあのほら山火事と一緒よ。最初は町一本の火やねんけど、どんどん広がるでしょ。ああいう感じになる、燃え盛るね。だからそれを忘れたんだよね。でじゃあマイナスの言葉はないで消すの、マイナス。だから呼吸に宇宙心ありがとうございますごめんのが大事。ほんでね、総責任者の自覚というのが悟りの真髄なんですよ。そやけどみんなね、総責任者の自覚言ったら分かってへんねほとんどの人がな、総責任者の自覚言ったら人類あるいは世の中の全てのマイナスの責任は自分にある、自分が一心に背負うことやって勘違いしてせやろ。それ以外に思ってた人言うてくださいちゃうで、入れ子構造というそういうすごさやね。その表面だけはね、表面だけの総責任者と言ったらみんなそのマイナス、見えるマイナスは全部自分の責任、自分の前の家が足らなかった責任って思ってしまうんだ。それは浅い浅い感覚やね。でも本当は絶対の中心というのはね、誠の神様というのは一切のマイナスのない世界、誠のプラスの、無限の無限のプラスの世界、マイナスはないね。だからマイナスのない世界ってどんなマイナスよ、ね、というの演じできんやろ。だ本当の総責任者の自覚というのはマウトの神様の自覚ですけど、それは何かって言ったらマウトの神様の自覚をみんなの心に与えることになる。でそれって何かっていうとね、理屈で言うとややこしくなるから、呼吸に宇宙神ありがとうなって乗し続けることになる。ほんだら自分に家にしてある人に全部宇宙神ありがとうなその心がいくの、たったそれだけだ。それを自分は肉体だとか自分は魂だと思ってるとね、誠の神様が降りれない、小さすぎるから。でも自分は神様のために生きるとして、総責任者と生きるって決めたら大きな立場に立ってるね。ほんだら誠の神様を追い立てるから、そういう心になった人の宇宙神ありがとうございますって呼吸に込めた心は一瞬にして自分のエニシャル、その場の前の人全部に宇宙神ありがとうございますが行き渡る。一箇所だけ行くんじゃん、光ってそうやろ、行き渡る。一箇所だけ光当てようと思ったらこう遠くをきつくて難しいね。でも無色透明の光源と光の流れというのは一瞬で全方向に全てに行き渡る。それが呼吸に宇宙神ありがとうございますって乗せることになるだから素直にね、先生がそういうんだからって言って乗せてたんや。で自分の願いを横に置いて、どうか神様この地をお使いくださいっていつも投げ出し続けてたり、で自分の持ち物は全部神様預かり物として 一切は神、その神様に投げ出すのはそういうことやね。自分の持ってるもの財産全部神様から預かるものとしたら投げ出せてんの。自分のものとした途端にね、自分のものの範囲しか神様から受けられへん。ほんで金持ち学者後回しっていうね、なんでかというと金持ちのは自分のお金の範囲しか自分のものとして思ってへんの。だそんだけしか受けられへんな。あるいは学者というのは自分の学説の範囲しか自分やと思ってない。でもそんだけしか受けられない。例えばアインシュタインの相対性理論、何が間違ってるか。アインシュタインの相対性理論はね、地球が宇宙の中心であることを前提にしてある。みんな気づいてへんけどな。あの相対性理論を詳しく読んでみると、全部宇宙の全方向から流れてくるものが一定やからビッグバンがあったとかいろんなこと言うねん。それってほんだら地球は宇宙の中心なんかいっていうことやけど、それに気づけへんな。だからビッグバン理論は間違ってんねんけどね。ビッグバン理論は地球が宇宙の中心であるということを前提にしないと成り立ってへん、ね、全方向から同じエネルギーが来るっていうね。それはビッグバンの残殺っていうの、残りのカスみたいなのが来てるねっていうわけやけど、違うね。この、 地動説が信じられてる地球でね、なおかつ地動説は天動説が信じられてる地球でね、なおかつ地動説で物理学が構成されてるのはみんな知れへん。それくらいね、学者さんというのも意識が狭いから光を受けれない。でも神様から預かり物ってしたら全部神様やな。ほんだらたくさんのもう光一瞬で受けれるから、一瞬でみんなが遅れる。で今の宗教の前のようのは、自分のもんって掴んだ中でやってるから、掴んだ中の範囲しか受け取られへんのを分け与えるから苦しかった。だから人の病気治すのにお祈りしてね、自分が死んどなったっていう、ね、そんなに小さい自分やったいうこと。だからもう本当に身近、自分で自分の命を言葉で縛って、肉体やとか魂やとか小さく小さく落とし、自分を貶めてて、本来神様命そのものであるね、尊厳のある自分をね、小さく小さく貶めてきた。それをやめてしまうね。でそのために分かりやすく、ご協力を中心にありがとうございます。神様のために生きる、財産は全て神様預かり物、今のまま形のままでいいからね、預かり物にしたら無駄な使い方せえ。だから食べるもんでも神様のために食べてなったらね、いらんもん食べへんから糖尿病になれへんって。糖尿病になる人はやっぱり自分のために食べてん、でいらんもんまで食べて、糖尿病って消化、燃焼不良だね。エネルギー与え、その小さいストーブに山盛り薪ストーブ与えて、ほんでくすぶってる状態ね、薪ストーブでさよ、いいように入れるからどんどん燃焼するやん。山盛り火突っ込んだらもうくすぶってえらいこっちゃ。それ糖尿病。食べ物で言うとね、そういう形ですっていうところで、何か質問があったら。分かりやすく言ったから質問が出ないと思うんですけど。さっき言うとまとね、すぐ今日は分かりやすいな、じゃあ突っ込まれるから
。で呼吸に中心ありがとうございますを乗せていると、与える、
すべての人の宇宙神ありがとうございます、宇宙神をマグトン神様与える姿です。その呼吸は、まあ先生、前世の先生のロシタマのことを分かると、卓約のごとかっていうね、天地は卓約のごとかって、こう不意のようなもんだっておっしゃる。で不意語は死んだ時でもますます湧き上がってくるし、で押し出した時もどんどん動いて出るしっていうね。無限供給を不意語に例えられた。その一大循環の姿もそうなんですけど、この表現体になる時、神様、マクドの神様の姿から表現体になる時というのは、そういうこう波というか、こういう姿でね、もう光そのままやったら表現にならないから、でそれを光を濃くしたり薄くしたりする呼吸のような形で一大循環が作られるんですね。でそれがその全部入れ子構造ですから、肉体の呼吸も天地の呼吸と本当は一緒なの。 でもちろんネズミさんの呼吸も猫さんの呼吸もね、もうありとあらゆるもん、もちろんこの地球レオさんの呼吸もそうなんですけど、本来はイレコ構造で一つで、それが実感で分かった時が、まあ、とも神様との不立体感が完璧になった時なんですね。でそれってその理屈で考えて分かろうとしたって分かりようがない。だから自然に、だってせやけどね、呼吸理屈でしてない、みんな一番の問題はそこや。みんな呼吸は自分でしてると思ってるけど、してないやん。寝てる時してないやん。で、なんか没頭してる時もしてないやん、ね、だからどんな時でも神様の命が働いてるだけやん。その象徴的な姿が呼吸やんね。だから呼吸に素直に乗せてたらね、その宇宙神ありがとうございますの言葉が言霊に変わっていくの。無意識にやってる、無意識にやるから分かる。意識的に宇宙神ありがとうございますって呼吸に乗せてる時は言葉やね。でまだ呼吸と宇宙神ありがとうございますが離れてるわけよ。まあありがとうございますよ、いいんだけどね。でそれが呼吸は無意識にしてるから、その無意識の呼吸に無意識で宇宙神ありがとうございますって乗せるようになっていくの、やってると。だから無意識になった時は言霊や。ほんだらいつや知らん間に呼吸そのものが前乗りそのものって実感できる。でそこまでいかんないし、いける、行ったら強いもんやね。わかる。もう行くとこ行くとこ清める。でそれって絶対の中心に自分がいてるのが実感できてる状態やねんけど、呼吸がずっと上の奥の奥までつながるし、地獄の一番下まで自分の呼吸がつながってる状態やねんけど、あの五井先生の悟りの歌があるんですけど、それがやっぱりそういうことを言ってるね。雨土の光一つに海なりと、慣れしとくろいう火はいでにけっていうね。それは五井先生があの呼吸が天地をつらぐものとしての自覚を得たって宣言された時、救世主として宣言された時なんですけど、その時の実感をあの歌に変えられたお歌なんですけど、あのすごいことを言ってるね。雨土という陰と陽の分かれ目も光一つに、全ては完璧な一つになったのを実感しちゃったわけです。だから雨土の光一つに生みなりと、なりしとこより火は入れにけ、全ては完璧な一つって分かって、でそれがまた完璧な光と光源の流れで一大循環としてブワッとまたゴーゴーと生みなりとゴーゴーと広げ渡ったっていうお歌なんですね。そういう前の悟り開かれるような五井先生の歌は、ひたすらに神を思いて合わせてに、何やったか忘れちゃった。ひたすらに神を思いて合わせてに、出てきて命、出てきてない、ごめんなさい。まあ、あの要するにまだまだ一つになってない、自分と神様が分かれている状態をお歌にされてるわけですね。だから全ては完璧なる一つというのがね、その完璧なる一つという言葉じゃなくて実感としてあの分かるので、その分かったことをね、あの僕のように人に言ったらあかん。ほんまはな、向こうも時間ないし緊急事態からちょっと謝罪出てるけどね、ほんまは言うたらあかん。言わずにひたすら新たな下座に立って前の下座でないと、親しい言われた人は焦るのね。私まだやのに焦らしたらまた落ちちゃう。だみんなゆったりと、もうすでにあの実感を持っている人が増えてきたんで正直嬉しいんですけどね。あの地球は大丈夫だって安心してるけど、うん、あの第125代金城天皇で神道系の天皇陛下は終わるんですね。で次からは仏教系の天皇になる。だからご神事は一切なくなって仏教のなんかされると思います。でそれが日本の国に合うかどうかはまた別なんでね。であの鎌倉じゃないわ、あの奈良の大仏作った時がやっぱりそうなんですね。で大変に大変になって、で結局は、まあ、聖徳太子様が現れてこう仏教と神道の差融合を図られて収まるわけですけど、まあいろいろと 来年から何年間かは大変なんでね、前乗り人の創建に人類の運命は本当にかかっています。だから自分が前乗りできてないとかできてとかいう意識はやめてね、素直に呼吸にね、さっき言ったように宇宙神ありがとうございます乗せて、全部神様の預かり物と思えば深い前乗りですから、間違いなくそれを実行してください。ほんだらもう自分はただ主婦でお産道してお洗濯してね、ただ呼吸にうちにありがとうと言いながらしてるだけやでいいんですよ。それが本当の前乗り。だからもうあのお祈りの部屋でね、お祈りする時期が終わったというのは、まあ、いろんな意味あるんですけど、あの先生を信じきれてね、こんなんやったらきついから言うとあんまりあかんですけど、先生を信じきれてお祈りの部屋に参集してたら悟れた。たった40日でもう終わったから日数も今40日真剣にね、4時間毎日4時間通ったらみんな悟れた。本当に先生を信じきれたらね。でも誰もそれができなかった、あるいはそれをやった人でも先生を信じきれない、座って祈ってても何も見えへんし、いっぱいは思い湧いてくるしっていうね。でもそれも自分の重視で神様に投げ出さなあかんかってんけど、もう待てられへんので今虎の巻を言うてるわけでねここまで虎の巻言うてしたくない人はそれは言うです。でもここまで虎の巻を言うてしもたから、できたら素直にやってみてください。それだけで神様は役に立ちますので、うん、でもちろんお祈りの部屋に行ってお祈りしたいと思った時は行ってお祈りしたいんですよ。だけど今までなんであかんかって言ったら、悟りたい救われたいでお祈りの部屋に行ってあって、それが一番の問題やって、で先生はお話の中でそういうことはダメだよということは何回か言ってんだけど分かれへん。で先生の厳しいのはちょろちょろって言うた後言えへんねで聞き逃したら会うてでもそれくらい真剣さがいった本当はね。だけど自分は先生と古家に違うからとかね、いらんプライドでそれが分からんなってた。先生から見たらそのこの世の隠せとの、まあ、僕と先生が隠せとの一番大きいですけど、 それすらも今一瞬初めて先生と起きたと一緒やっていうくらいの大きさなんですよ本当はね。だからあの昔から先生知ってんねんいうのはある意味恥かもしれない、知ってるくせにまだ分からへんのみたいな言われあんまり大きい声で言われへんけど僕新しいんですとか言うからね何邪魔したかというと共栄心です。あるいは先生を自分のものにしたいという独占欲はい。
一つなんか質問が来てて、さっきのあの天皇のことで、あ、すいません、
今の
空
の
だとあの録音を聞いて、なんか来年天皇が上位をされるということは前乗り人がスメーラーミコトの役割を果たすということでしょうかっていう。
あ、そうです。だからあの仏教系の天皇になられることはあのその仏教があかんという意味じゃないんですよ。仏教があかんという意味じゃないんですけど、そのこの日本という国はね、大国主の御事様といういわゆる富紀会津朝という今の神山と岩出町以前におられた天皇家から譲り受けられてるね。でその時の約束事があるんですよ。その富紀会津町の古神道ですね、古神道の祈りをしてっていう、あのあちこちに天皇家の古墳という形で墳墓が残ってるじゃないですか。であれは実は本当は天皇家の古墳ではない、神山と岩井町のものであって本当は富紀会津町のところからあるものばっかりなんです。もちろんあのそれに後から足したとかいう形ものもありますし、いろいろあんまり言うとあかんので言えないですけど、まあともかく昔からあるものなんで、それを大事にするためにね、天皇のお墓というのは大事にするじゃないですか。で何も言えんだったら削ってあの家建てるじゃないで、大事なとこは天皇家のお墓ということにしてあの全部したわけですけどね。 でそういう約束事があるんで、その古神道をでお祈りしないかん。なんでかというと古神道とは前の日そのものなんでね。だから天皇家に神に書いた形でねお祈りの仕方が残ってないんですよ。だから一遍断絶すると大変なの。で以前一遍断絶した時は聖徳太子様が現れてね、もう一遍これはこうやったやったということで、あれはこういう高信の様が現れてこういう祈り方が本来やからということを戻されて今に至ってます。で今回また断絶しますからだから今回はどうするかというと、みんなの前の人の前の日で天皇家のお祈りの代わりをする。だから今まで天皇陛下を一人にねご苦労させていたわけでね、それを国民みんながする時代になる。で国民みんなが前乗りしてこそね、日本から世界が変わる。日本からしか変わらない。日本が世界の雛形だから。で日本人がみんな前乗り自然にするようになって、世界の人もあ前乗りが一番争い事がなくて本当なんだってなる。それ理屈や言葉じゃないんです、祈る響きなんです。だから天皇家というのがね、全世界の皇室から尊敬されるわけです。なんでか言ったら前乗りしてたからです。古いからだけやったら特に滅びてますよ。その前乗りの響きをねみんなが受け継いでするの。でもどうするのってなるんでね、もうご急に宇宙してありがとうございます、ね、神様預かり物って分かりやすく言うてみたつもりで、うん、で一旦ここで切って。